こんばんは。感謝します。 YouTube で与派会ご一緒の皆様を感謝します。神様の豊かな祝福が注がれることを期待して信じています。今日は創世記13章見ていきましょう。創世記13章14節から18節まで。創世記13章14節から18節までをご一緒にお読みしましょう、はい。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。お祈りします。天の父様、今晩も私たちを集めてくださりありがとうございます。あなたの永遠の御言葉を感謝します。あなたは御言葉であられるお方、どうか光を照らして私たちの心と思いに悟りを与えください。そして御言葉をあなたの御心を行うものであらせてください。天の父様、私はイエス様によらなければ何一つできません。しかしイエス様が、あなたが私を強くしてくださるので、あなたによってどんなことでもできることを感謝します。どうぞあなたの御言葉を今開いて、この私にも知恵と悟りを与えください。語らせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アブラムはロトに、このままだとどっちの家族もやっていけないから離れてくれと言いました。そしてロトは定地ソドムとゴモラの方を選んで別れていきました。さあ皆さん、ここで考えてください。アブラムはどんな気持ちだったでしょう。ロトがいなくなってせいせいした、それとも他の感情があったでしょうか。いや、聖書に何も書いてないですからね、想像していいんですよ。想像していいんですけど、この私の想像が正しいって言っちゃダメなんです、ね、これは私の想像ですって言えばいいんです。さあ自由ですよ皆さん、正しい答えを求めてるんじゃなくて、あなたの想像を聞かせてくださいって言ってるんですから。悲しかった。どうして悲しかったんですか。
今まで一緒にいたのに。
なるほどね。他の方はございますか。何か
呼び子だから、ずっと一緒にいた人だから、別れるのは心配も
あった。まあなるほどね、心配もあった。いやー、いいポイントですね。他にはどうですか。
ある程度財産と、
はい、
持つべきものが増えてきて、
はい、
その成長する上ではどうしてもロトの、まあ、仲間というか、ロトが率いる仲間たちとアブラムが率いる仲間との間に現実的にもこの圧力が始まっているって現状を見ながら、どうしてもやっぱり人間である以上、見た目、その時に見回した時に見た目にどうしても囚われる人間と神様を求める人間という、どうしても分かれてしまうと思うんです。
なるほど。
その時にやっぱり弱さが出てくる ロトをまず最初に選ばせる、その親の心とも言うべきその思いがロトに通じれば、まあ、どんな困難があっても乗り越えていくだろうという親の心からまずロトに選ばせたのだと思います。
ありがとうございます。おいのロトも自分も裕福で非常に動物家畜金銀財産に富んでいたので、その結果お互いの働き、まあ、雇い人たちの間に圧力が起こった、争いが起こった、どうしても別れなければいけない、しかし心配もあった。ただここまで来たロトだからきっと大丈夫だろう、入り組んだ思いね、えさすがですな。私もこれは私の想像ですよ、説教者が語ってるからといって聖書が言ってるってことではありませんから誤解しないでくださいね。想像するところ、アブラムはやっぱり複雑な思いであっただろうと思います。これで良かったのかという思いを持ったんじゃないかなと思います。本当にこれで良かったんだろうか、いやこれしかないのだという思いを持ったのではないかと想像するんです。なぜかそれは主が仰せられたからです。ロトがアブラムと別れて後、アブラムがロトと別れて後じゃなくて、ロトがアブラムと別れて後と聖書は言うんです。主はアブラムに仰せられた。私も大体そんな傾向が強いんですけども、皆さんどうですか。あ、主はアブラムに仰せられた、あそう主が仰せられたのね、で終わってしまっていたんです。でもよくよく考えてみると、主はそう簡単に仰せられないんですよね。朝から晩まで仰せられてるわけじゃないんですよ。主が語られる時があって、それはしょっちゅうではないんですよね。なぜなら神様は私たちをご自分の形に作ってくださったので、私たちが、まあ、祈りながらですけれども、自分に与えられている考える能力を使って、神様の御心はこういうことなのだと、これは神様に喜ばれることなのだと信じて行動を起こすことを願っておられる。つまり信仰によって生きることを神様は願っておられるわけです。しょっちゅう神様が仰せられると、私たちは選ぶのではなくてただやるだけしかなくなるんですよね。指示通りにやる。で、私にとって日本という国の現状はそうなってしまっている。指示を待っていて指示通りにやっていれば問題がない、問題が少なくて済む。だから指示通りにやってそれ以外のことはしないようにしよう。指示がないと動かない。教会もそうなりやすいんですよ。牧師が言わないと何も起こらない。まあ、グローバルミッションチャペルは違うんです。牧師はあんまりやりませんので皆さんが自分でやらないといけないんですけども、しかし神様は語られる神様なので、必ず必要な時に語ってくださるわけです。いつが必要な時なのかも神様は知っておられる。神様はアブラムの心の思いを知り、もしかしたらアブラムは悲しんだのかもしれませんけれども、悲しんだかどうかというよりも、おそらくアブラムはこれから先どうなっていくのかを考えたのではないか。だってほんの数年前神様から言われて、あなたの親族を離れて私が示す地に行きなさい、
そこでどうなる全然分かんないんですよ。何も言われないです神様でしょ。何をする、何のために、分からない。その行き先だけではなくて目的が分からないって皆さん辛くありませんか。私は目的が分からないときに生きていけない気持ちになりました。ロゴスという船に乗って、でロゴスという船の働きは素晴らしい働きなんです。もう若い者が100人も200人も乗って2週間とか3週間単位で国々を回り、港を回り、みんなで手分けして伝道活動をし、またリーダーたちはカンファレンスをして人々を招いて教えをする。行った先々で皆さん世界宣教に参加しましょうという、あ、峰先生も2年でしたよね。千代先生も参加しました。みんなロゴシアンです。ロゴシアンっていうのはあの英語で言う言い方ですけど、ね、私が作ったのかもしれませんけど、でも私の居場所がなかった。何のために自分はここにいるのか分かんなくなったんですよ。それで鬱になりました。4ヶ月ぐらいどん底でほとんど記憶がないですよ。4ヶ月の十数人20人ぐらいと一緒にあの古い修道院に宿泊させてもらっていたんですけど、仲間ですよロゴスの船の、全然誰一人覚えてないです。一人だけボランティアのスペイン人のボランティアのマヌロっていう彼だけ覚えてるんです。どうしたと思いますか。めちゃくちゃ足が臭かったからです。すいません。あとは覚えてないんですよ。2ヶ月全く覚えてないですね。まあアブラムが落ち込んだとか鬱になったかそれは分かりませんけれども、しかし自分が、特に男性は、まあ男性だけじゃないんですけども、人間は目的が分からないときに生きるのが難しくなるはずなんです。日本の社会はそこが分からなくなるんですよね。でもうこの間の本当に教育講演会はすごかったなと思うんですけども、いろんな話を聞けば聞くほど子供たちに自分の人生の目的を見つける手伝いをするようなところはないんですよ。僕が思うか感じる限り。ありますかね。あります、ない、ね、それは公がするはずなのに公がやらないから、プライベートな私的なところがやってくれてるわけです。その数も少ない。でもそれは人間そのものが目的を見失ってるからですよね。本当に一人の人間が生きる目的っていうのは自分で作るものではなくて、基本的には神様から教えてもらうのが最善だと思います。思いますよ、あれ最善なんですよ。アブラムは神様の声を聞いて従ったんです。目的分かんないのに。なぜか、それはアブラムが神様を信じたからです。神様が言われるから必ず目的がある。それはやがて分かる。そしてカナンの地に来た時もまだ分かんなかったんです。ロトの財産も自分の財産もだんだん増えて一緒にいられなくなった時もまだアブラムは目的を知らなかったんです。いや、大きな目的はもう12章で語られました。私はあなたを大いなる国民とする。それは分かってました。大いなる国民とするっていうのはアブラムの目的ではなかったんです。神様からの宣言だったんです。神様からの宣言を受けてそれで生きていくということは祝福です。分からなくても、 神様が宣言されるのであれば必ず私たちの目的を神様も持っておられるからです。でも私たちは往々にして忍耐がないもんですから、すぐに知らせてほしいんです。神様そんなケチなこと言わないで今教えてくださいよというような感じ。皆さん小学校中学校の時に教科書を取りに行きましたか？行かなかった？え？いや、教科書新しい学年が始まる時に教科書を買いに行くじゃないですか。それ買いに行ったのはどこに行きました？
お店
本屋さんとか。不思議なことに僕が買いに行ったのは薬屋さんだったんですよね。薬局だったんですよ。あれどういう仕組みなのか分かんないですけど、で僕はもう走って行ったんです、買いに。で中学生になるとき待ちきれなかった。英語を勉強したかったんですよね。英語の教科書を真っ先に開いたんですよ。で半分ぐらいもうね、学校が始まる前に一応目を通していました。なんかみんなしらーっとしてるんですけど、そういう経験ってしないですか？待ち遠しくてすぐに分かりたいっていう、持ってるね、ありがとうございます、うなずいてくださると助かるんだ私が、アブラムは神様に聞かなかったんですよ。何のためなんですか、どうしてって聞かなかったんですよ。だからアブラムは信仰の父なんです。神様、人間はそうはいかないかもしれない、しかし神様は必要なことだけをその時に語ってくださると信じることができるものは幸いです。神様は必ずその時に必要なことは示してくださる、語ってくださる。その信仰を私たちは目指して持っていきましょう。今全部が見えなくても大丈夫、神様が語ってくださったから私はここにいる。私はそうです。あなたがもしそういうのでなければ聞いてください。神様、私はどこに行くべきでしょうか、ここにいるべきでしょうか。何にも聞こえないときどうしますか？動かないことです。動くな、山は動かぬっていうね、武田信玄の言葉じゃないですけども、神様が何にも示さないと思われるときは動かないことです。自分のいる場所、私はこの原則がとてもとても大切だと思っています。この13章の終わりになって神様がアブラムに目的を表されました。人生の目的、それは定着するなっていうことです。動き続けなさい。あなたの目が見ている見える限りの土地を全部あなたに与えるから、あなたも子孫に与えるから、行き巡りなさい、歩き回りなさい。これすごいなと私は思います。アブラムは人生動ける限り動き続けました。定着しませんでした、遊牧民のように。でも遊牧民と違って草のあるところを探したのではないんです。自分の目に見えた土地を縦と横に歩き回ったんです。皆さん、私だったらどうしたか私は分かりませんけれど、アブラムは神様の言われたことを信じてそれを実行しました。なぜなら 自分が歩くところは神様が与えてくださる土地だ。しかもですよ、アブラムには与えられなかったんです。土地の権利証はアブラムの名前ではなかったんです。権利証はなかったんですけどね。しかし彼は信じて歩き回りました。今はそれがだいぶ実現してるんです。アブラムが歩き回った土地よりも今のイスラエルの国土は狭いんです。皆さん、世界中のメディアがイスラエルが悪いんだ、イスラエルがあそこを占領しているんだって大嘘ですよ。本当じゃないですよ。イスラエル占領してないんです。パレスチナ人という人種は存在しないんです。みんなアラブ人なんです。今世界が認めちゃってるんです。パレスチナっていう人種がいるんだって認めちゃう。政治的に認めてるだけです。そしてイスラエル人が占領してる、出ていけばいいんだって。全部ね、真実ではないんです。どれほどテレビが言おうが真実ではないんです。聖書に書いてあるんですよ。聖書に書いてあるんです。神様が言われたんです。あなたとあなたの子孫に。え、なんで神様そんなこと言えるんですか。それは神様が地を作られたからです。それに対してなんで国連であろうがどこの国であろうがイスラエルは占領してる、出ていけ、この土地は俺たちのものだ。違いますって。地は神様のものなんです。詩編24編にちゃんと言ってるんです。地とそれに満ちるもの、世界とその中に住むものとは皆主のものである。信じるか信じないの世界ではありますけれども、どこの人間がこの土地は俺のものだって言えますか。いや、制度上ね、自分たちの土地だということになるんですよ、もちろん。だけどもともとは神様が作られた地ですよ。で、こういう聖書の記事を読むと今のイスラエル問題を抜いて語ることはできないなと思うんです。私はイスラエルが素晴らしい国で全部正しいことをやってるって一度も言ったことがないです。語ったことはないですし、思ってることもないです。人間が政治をやるんですから、そりゃたくさん不具合があるでしょう。いや、イスラエルだってついこの間ですよ、2人の議員、大臣だったかな、が法律を提案したんですよ、イスラエルの国会に。それはクリスチャンがユダヤ人にイエス・キリストは救い主だと言ってはいけないって法律です。イスラエルの国でその法律通ったみたいです。イスラエルでクリスチャンがユダヤ人にイエス様を信じましょうって言ったら法律違反で逮捕されるんです。刑務所に入れられるんです。だから私はイスラエルが正しい国、素晴らしいなんて言ってませんから、誤解しないでください。でも他の国が言ってることも全部間違いです。それはここに根拠があって、少なくともイスラエル人はこれは信じてるんです。これは神様が与えてくださった土地だということは信じてるんです。そしてイスラエルは武力でそれを奪ったのではありません。お金を出して買ったのです。イギリスが大変なお金を出してイスラエルのために払ったお金もあります。いわば正当に手に入れた土地を今になって返せとか出て行けとかっていうのは悪です。始まりはここです。神様ご自身がアブラムにご自身を表してくださる、まあ、見つかりとなってイエス様、この地上に来られる前のイエス様であろうと想像されますが、アブラムに語られた。 目を上げてあなたがいるところから東と西、北と南を見渡しなさい。この時アブラムは低地にいたんじゃないんですよね。高いところにいたんです。そしてこれは夜ではなかったんです。昼間だったんです。おそらく間違いなく天気が良い日だったんです。見晴らしが良い日だったんです。アブラムは神様に言われた通り東と西、北と南を見たんです。そして神様が歩き回れと言ったんです。全部を与えるから。どうか私たちが神様からの目的を受け取りますように。アブラハムは少なくとも70数歳、もしかしたら私の年だったかもしれない、76歳ぐらいだったかもしれない、これはね。それから歩き始める。ひたすら歩き続ける。これは私たちの人生に象徴的に当てはまることです。ひたすら歩き続ける。神様を信じてひたすら歩き続ける。この土地は神様が与えてくださるんだ。私にはそれがいわきと日本の大変革を求める祈りに重なるのです。そりゃ私だっていわきが大変革する姿を見たいと思いますよ。でも私が見るかどうかどうでもいいんですよね。実はいわきが大変革することが大事なんですよ。人が変えられて、子供から大人までこの町に住んでいることは素晴らしい、他のところは考えられない、皆さんここに来て住んでくださいというくらいに変えられることが全ての目標なんです、目的なんですよ。それを願い求めて見たいから、私が見るまで死なないうちにやってください、そういう祈りをしても構いませんけど、神様が聞かれるかどうかは別問題です。私たちは神様の目的を求めて生きることを決心できるでしょうか。願わくはできますように。アブラムは天幕を早速移しました。ヘブロンというところに行きました。今でもヘブロンがあります。ヘブロン、これは世界で最古の町の一つだそうです。エジプトの町も世界最古と言われますけれども、このヘブロンの町が世界最古の町の一つ。ヘブロンにあるマムレの歌詞、マムレというのは人の名前らしい、カシの木のそばに来て住んだ、住み着いたんじゃないです、住んだんです。そこに祭壇を築きました、主のために。私たちがどうか神様からの目的を教えてもらって、いつどこに行っても何をしても神様を礼拝する、神様を礼拝する場所をちゃんと設ける、どんな状況の中でも神様を礼拝して神様の前に自分の最高のものを捧げていくことができますように。あなたの最高のものは何でしょうか。神様が私からあなたから求められるものは何でしょうか。それは私たちの心です。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なるあなたの神を愛せよ。私たちの目に見える祭壇を築きません。それは不必要だからです。目に見える祭壇は動物を殺して犠牲にするためのものです。しかし私たちは目には見えない自分の心を捧げる祭壇を築かなければなりません。神様はそれを求めておられるからです。私たちが心を捧げるなら行動も必ず伴います。心を捧げるのであれば財も捧げる、時間も捧げる、 自分のエネルギーも捧げる、そのように必ずなっていくでしょう。でそういうクリスチャンが一つの群れになるとき、私はこの町が変えられると思っています、確信しています。私たちが移動するとき、車でもいいですし、歩いて散歩するときでもいいですが、そのとき神様どうぞこの町を大変革してくださいと祈りましょう。この町をあなたのものとしてください。あなたの御臨在がこの町を満たしてくださいますように。アブラムが神様の約束によって見渡す限りの地をアブラムと子孫のものとすると神様が言われた。これは素晴らしい歴史的なことですけれども、私たちは目に見える土地を求めるのではなくて、神様のご支配を求めるものです。神様の国がこのいわきに来るように、日本に来るように、そのために歩きながら移動しながらでも、神様どうぞここを変えてください、何とかしてください、日本を変えてください。改めてそういう祈りを決心していきましょう。アブラムに習っていきたいと思います。お祈りします。天皇父様、あなたがアブラムに語られて動かして、そして目的を示し、アブラムはそれに従いました。父様、私もいつもあなたに従うものであることができるようにと願います。我が強いのでしょっちゅう自分のやりたいことをやります。お許しください。聖霊様の助けによってあなたに従順なものとならせてください。そして一人でも多くの人がイエス様あなたに出会い、あなたにお会いして人生が本当に変えられる、こんな人生があったのだとあなたを褒めたたえるようになりますように。そのようにしていわきが大変革されますように。教育界に、経済界に、政治界に、あらゆる面で、娯楽でも通信でも、全ての面であなたの願っておられること、あなたが人間に求めておられることが実現していきますように、そのように私たちを動かして祈らせてください。いつもあなたを見上げながらこの街を覚えることができますように、あなたの御心がなりますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
アーメン。